京王線連続立体交差化等の都市計画素案説明会を開催しました。京王線連続立体交差化等の都市計画素案説明会が、昨年11月11日から20日にかけて、京王線沿線の8会場で開催され、区内では11月16日に永福南小学校で行われました。説明会には、延べおよそ3000人の方にご参加いただきました。説明会での主な説明内容についてお知らせします。問い合わせは都市計画課へ。都市計画素案の概要。都市計画変更区間およそ8キロ、区内およそ 0.8 キロ。連続立体交差化予定区間およそ 7.1 キロ。複複線化予定区間およそ 8.3 キロ。除却踏切25箇所、区内は3箇所。鉄道の構造形式、併用方式、2000高架在来線、2000地下線造線、関連速道11路線、区内は2路線でおよそ610メートルです。計画のあらまし。計画のあらまし。京王電鉄京王線笹塚駅つつじが丘駅間の区間には25箇所、区内3箇所の踏切があります。このすべての踏切がピーク時1時間に40分以上遮断されている開かずの踏切です。この計画によりすべての踏切が除却され、踏切での慢性的な交通渋滞が解消されるとともに、道路と鉄道それぞれの安全性が向上します。また、複複線化計画はスピードアップ等の輸送改善を目的としています。なお、今回の連続立体交差化に合わせて、鉄道の北側に沿って関連速道を整備します。これは良好な住宅地の環境保全や、駅などへのアクセスの向上、周辺地域の防災性の向上などを目的とするものです。区内では、下高井戸駅から桜上水駅間におよそ400メートル、環状8号線付近から芦花公園駅間におよそ210メートルを計画しています。構造形式。構造形式は、高架方式、地下方式、在来線を高架化し複複線化のために新たに設置する線造線を地下化する併用方式の3案について検討しました。構造形式の比較検討内容。方式、地形的条件、鉄道周辺の地形、既存線路の縦断勾配など。高架方式、可能で丸、地下方式、可能で丸、併用方式、可能で丸。計画的条件、踏切除却数など、高架、すべて除却で丸、地下、3箇所で交差道路分断、三角、併用、すべて除却で丸。事業的条件、事業費など、高架、およそ2200億円、丸、地下、およそ3000億円、三角、併用、およそ2200億円、丸。都市計画区域の拡幅面積、高架、大きい、三角、地下、記載なし、併用、小さい、丸、となりました。鉄道周辺の地形や、既存線路の縦断勾配などの地形的条件、除却する踏切の数などの計画的条件、事業費などの事業的条件を比較したところ、高架方式と併用方式が同等の評価となり、さらに都市計画として新たに定める面積を比較した結果、拡幅する面積の少ないことなどから総合的に判断し、併用方式を最適な案として選定しました。運行計画。高架化する在来線には 千歳烏山駅と明大前駅に現在の桜上水駅のように追い越しや乗り換えができるよう対比線を設けます。また千蔵線は多摩地域からの速達性向上や混雑の緩和を図ることを目的としているため、途中に駅を設ける計画はありません。なお複複線化により利用者の分散が図られ、在来線の混雑も緩和されます。環境への影響。環境への影響は環境影響評価手続きの中で、事業の実施が及ぼす影響を事前に調査・予測と評価を行い、必要な対策を講じていきます。今後のスケジュール。今後は24年度に都市計画を決定し、連続立体交差事業については25年度の都市計画事業認可及び事業着手を目指しています。その後およそ10年間で連続立体交差化を完了させることを目標としています。環境影響評価方法書の縦覧と意見書の提出。縦覧閲覧。事業名、京王電鉄京王線笹塚駅つつじが丘駅間連続立体交差化及び複複線化事業。縦覧期間、2月8日月曜から3月8日月曜、午前9時から午後5時、土曜日曜祝日を除きます。縦覧場所は、東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課、都庁第二本庁舎21階北側、または区環境課、区役所西棟7階。閲覧場所は、区民事務所分室、駅前事務所図書館。意見書の提出。提出方法。方法書の名称、住所、氏名、環境保全に関する意見を書いて、2月8日から3月23日の間に、23日の消印有効です。東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課、郵便番号 163-8001 新宿区西新宿 2-8-1 へ郵送または持参してください。問い合わせは東京都都市整備局都市基盤部交通企画課、電話 5388-3284 または区環境課へ。新型インフルエンザワクチン情報。問い合わせは新型インフルエンザ相談センター、電話 3391-2670、 平日の午前9時から午後5時、区コールセンター、電話#8800または3372-8800、午前7時から午後11時です。1月18日から新型インフルエンザのワクチン接種を希望するすべての方が接種できるようになりました。接種をするためには事前に医療機関に確認の電話をしましょう。個別の通知はありません。直接医療機関に電話をして接種の予約をしてください。接種のできる医療機関は区ホームページでご覧いただけます。また保健センター、区民事務所、児童館で医療機関一覧を配布しています。医療機関で優先接種対象者の確認をします。証明するもの、母子手帳、各種健康保険証、学生手帳、運転免許証等を持参してください。基礎疾患のある方がかかりつけ医以外の医療機関で接種する場合は、優先接種対象者証明書が必要です。ワクチン接種回数、13歳未満は2回、それ以外の方は原則1回です。区独自の助成制度があります。次に該当する区民の方には、接種費用の一部を助成します。生活保護及び中国残留邦人等の生活支援給付を受給している世帯の方は、全額助成します。ワクチン接種費用、 接種対象者。丸1、国の定めた優先接種対象者。妊娠中の方、基礎疾患がある方、幼児1歳から就学前の子供、小学校1年から3年生相当の年齢の方、1歳未満の小児の保護者など。接種費用、区の助成額は1回あたり1500円、1人2回まで。区内医療機関で接種、助成金が差し引かれるので医療機関で支払う自己負担額は1回目2100円、2回目1050円です。ただし1回目と別の医療機関で接種した場合は1回目と同額です。区外医療機関で接種、接種後助成金の交付申請をしてください。優先接種対象者の接種後にワクチン接種が開始された方。丸2、小学校4年生から中学生高校生相当の年齢の方、高齢者65歳以上。丸3、丸1、丸2以外の健康な成人など。女性はありません。1回目は3600円、2回目は2550円です。ただし1回目と別の医療機関で接種した場合は1回目と同額です。なお、幼児、就学前の子どもと1歳未満の小児の保護者は子育て応援券を利用して接種できます。問い合わせは子育て支援課へ。1月18日から24日までに区内で学級閉鎖を行った幼稚園・学校は10件です。引き続き手洗いやうがいをし、感染予防に努めましょう。